先ほど賛美しました曲の中で、賛美歌の320番、主よ御元に近づかんというとても有名な曲がありました。初めてこの賛美を歌ったという方もおられるかもしれません。教会ではお葬儀の時にもよく歌われる賛美です。その他にもどこかで聞き覚えのある曲ではなかったでしょうか。この賛美は教会以外でも使われて歌われている賛美です。あの名作のフランダースの犬、ご存知でしょうか。アニメなんですけど、フランダースの犬の最終回のあの有名なラストシーンで、命尽きたネロとパトラッシュが天使と共にこう天に昇っていくというシーンがあるんですけど、あそこでこの賛美の曲がかかっていました。でもう一つ、映画タイタニックの中で客船が沈みゆく中、演奏家たちがこの賛美を演奏するというシーンもありました。今日は最初にですね、このタイタニックのお話をさせていただきたいと思います。1912年にイギリスの豪華客船タイタニック号がニューヨークに向けた初めての航海で沈没したという出来事は皆さんもご存知だと思います。当時の科学技術の推移を極めた船で、神でも沈めることのできない不沈船と呼ばれていた船でしたが、大西洋のど真ん中で氷山に接触し、1500名の犠牲者を出すという世界最悪の海難事故として歴史に名を刻まれました。たくさんの人の命を乗せてニューヨークに向けた初の航海がタイタニック号最後の航海となってしまいます。で、この悲惨な出来事がニュースで発表された時に、当時のニューヨークの新聞はそれを大々的に取り上げましたが、なんと新聞の紙面の大部分はある一人の人の死についての報道に費やされていたそうです。財閥の大富豪であるジョン・ジェイコブ・アスター4世という人です。アメリカを代表とする高級ホテルのアストリアホテルの創業者の一人です。日本ではヒルトンホテルが有名ですが、ヒルトン系ホテルの中でのトップブランドと呼ばれています。彼は新婚旅行の帰りにタイタニック号に乗って事故に遭ったそうですが、新聞が紙面の大半を使って取り上げたのは彼の死についての報道で、最後に付け足しのように他に1500人が死亡したことが書き添えられていたそうです。実際にインターネットの辞書ウィキペディアを見てみますと、犠牲者で写真が載っているのは船長とこの人だけなんですね。しかもその他にも数々の著名人が亡くなっています。タイタニック号の設計者本人も乗っていました。その他にも救命ボートの座席を他の女性に譲って船と共に亡くなっていった方、人々を励ますために沈没の寸前まで聖書を読み続けた神父、最後の瞬間まで乗客の心を和まそうとして演奏を続けたバンドメンバー、たくさんの方々が亡くなったにもかかわらず、この大富豪の写真が一番大きく、しかも船長よりも先に載せてあるというのは、昔も今も人々の関心はどこにあるのか、人々の目はどこに注がれているのかということを思わされずにはおられません。人々の注目というのは、船の上での英雄や亡くなった一人一人にではなく、富や名声にあり、他の1500人の人々は二の次だったということです。しかし神にとってはそうではありません。どの人も皆一様ではありません。またお金持ちや偉い人だけを特別に見るということもありません。一人一人が神様にとってはかけがえのない存在であり、お一人お一人に対して神様の特別な愛と眼差しが いつも注がれています。今朝、礼拝に集われたお一人お一人にも、神様は特別の眼差しを持って愛を注いでおられます。この日本にはたくさんの人々がいるにもかかわらず、今朝、皆さんを教会に招いてくださり、この歓迎礼拝の場に導いてくださり、特別な祝福を今朝注いでくださるのです。先ほど読みました聖書箇所にも、群衆の中から一人の女性に目を留められたイエス様の姿が描かれていました。名もない一人の女性に注がれたイエス様の愛と眼差しを通して、私たちにも注がれる神様の愛を教えられたいと思います。もう一度8章の43節44節をお読みいたします。時に12年の間、長血を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女は、イエスの後ろに近寄って、イエスの着物の房に触った。すると、立ちどころに出血が止まった。ルカの8章の43節には、12年間、長血を患った女がいたと記されています。で、この話は他の出来事に突然割り込むかのように挿入されている話です。もともとは街道管理者のヤイロという人が病で死にかかっている自分の娘を治してほしいとイエス様に願い出たことからこの話は始まります。娘の命が今にも尽きようとしている中で話が展開していくスピード感のある話なのです。また40節、41節、42節を読みいたします。さてイエスが帰られると群衆は喜んで迎えた。皆イエスを待ちわびていたからである。するとそこにヤイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと願った。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのである。イエス様が湖の向こうから帰ってくると、大勢の群衆がイエス様の帰りを待ちわびていたと言います。中でも今か今かとその帰りを待っていた一人の人物がいました。それが街道管理者のヤイロです。彼には12歳ぐらいの一人娘がいました。ヤイロは群衆の中からイエス様の前に踊り出て、死にかかっている一人娘を助けてくださいとひれ伏して頼み込みます。一人娘という言葉には、言語には、たった一人の娘、かけがえのない娘という意味があります。イエス様はこのヤイロの願いに応え、たった一人のかけがえのない娘を治すために、彼の家に向かうのですが、途中イエス様はもう一人のかけがえのない存在に目を注がれました。それは名もない一人の女性で、街道管理者のヤイロとは全く対照的な人物でした。群衆の中からイエス様の前に飛び出して正面切って願い出たヤイロとは反対に、群衆の中に紛れ込んで誰にも知られないようにそっとイエス様の後ろから着物の房を触ったというのです。この名もない女性はどういうものだったかと言いますと、12年前から長血という病気にかかっていたことが聖書に記されています。この長血という病気は、実際には現代のどの病気に当てはまるのかは、はっきりとしたことは分かっていません。旧約聖書によりますと、難病であり、感染の恐れもあり、治るまでは他人からは隔離されなければならない、そういう病気だったということは分かっています。この病気には、ひどい痛みが伴い、出血が続きます。当時、血というものは命の源と考えられていましたので、12年間も出血が続くということは、毎日が死に向かっての絶望的な歩みであっただろうと思われます。街道管理者のヤイロは、社会的には地位も名声もあります。ユダヤ人の生活にとって街道というのはとても大切な場所でした。このユダヤではどこでもユダヤ人が10人集まるところには街道が建てられるというほど街道は生活の中心となっていました。その 回廊の管理者というのは人々から尊敬される役職でした。以前、ユダヤ人に街道を建てた百人隊長が同じようにイエス様に願い出た時には、この人はあなたにそうしていただく資格のある人ですと言われていましたが、この街道管理者ヤイロもまたイエス様に お願いするだけの資格のある立派な人物でした。それとは対照的に、この女性は何の資格もない普通の人でした。いや、むしろ当時は女性差別がひどく、女性というだけで立場が低かったのですが、さらに彼女は長血という病気があったため、本来は人々との接触は避けて過ごさなければなりませんでした。ですからヤイロとこの女性は本当に対照的な存在だったのです。一方は肩書きもあり、社会的立場もある立派な人物。片や社会的立場が低く、病気のため表立って前に出ることの許されない存在。しかし、イエス様は救いを求めて自分のもとに来た、そんな一人の女性をも見過ごされることはありませんでした。この長血の女と呼ばれた女性は、12年間も絶望的な病に苦しめられていました。ユダヤ人の掟に従えば、感染を防ぐため、人との接触を避けて過ごさなければなりませんでしたので、普段から人との交わりもまともにできませんでした。社会からは断絶された状態で、自分の家でも彼女の座った椅子や身の回りのものは汚れるとされていたので、いつしか家族からも孤立してしまう、そんな絶望的な苦しい状況が12年間も続いていたというのです。しかしこの12年間の闘病生活というものは、とても苦しく壮絶なものでしたが、逆に考えると、この病があったからこそ、彼女はイエス・キリストにお会いすることができたとも言えるのです。こんな病気さえなければ、彼女の人生はもっと明るく、もっと楽しいものであったに違いありません。それは間違いありません。しかし、楽しいばかりの人生であったら、決してイエス・キリストを求めることはなかったでしょう。病の苦しみがあったからこそ、死を呼び求める思いが起こされたのです。病を通してイエス様に触れたからこそ、イエス様と個人的にお会いし、真の清さに触れることができたのです。ここにいる私たちも同じではないでしょうか。何か悩み苦しみがあって、教会の門を叩いたという方もたくさんおられるのではないでしょうか。あるいは教会には誰かに誘われて何気なく来ていましたが、通っているうちに心の内にある悩みに光を当てられたという方もおられると思います。私たちは順風満帆の時には神を呼び求めることはしません。人生がうまくいっている時や幸せを感じている時は神など必要がないのです。むしろ宗教をやっている人間は弱い人間だとさえ思うのです。しかし私たちは病気にかかったり、苦難にあったり、どうにもならない問題に直面した時に、ようやく自分の弱さに気がつき、自分よりも大きな存在に目を向けるのです。皆さんのうちにも何か問題を抱えておられるという方はいないでしょうか。人知れず悩んでいることがあるのならば、どうぞそれをイエス様のもとに持って行ってください。イエス様は言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。神様はその悩みや問題を通して、私たちをご自分のもとに引き寄せておられます。人生で問題に直面するとき、それは神様に近づくチャンスです。どうぞその悩み、苦しみを神様の前に持っていってください。イエス様はご自分のもとに来るものを決して見捨てられないお方です。世の中には頼っていっても見捨てられるということがあります。期待していっても 裏切られ、散々な結果で終わるということもあります。長血を患っていた女性は、これまでの12年間の治療で、全財産を使い果たしたとあります。お金だけではなく、自分の持ち物を皆売って、その治療費に当てて、使い果たしてしまったというのです。それほどまでしても、何の甲斐もなく、かえって病は悪くなる一方だったというのです。彼女はすがる思いで治療を受けるのですが、多くの医者からひどい目に遭わされたと聖書は記しています。当時の医学は今ほど発達していませんので、民間療法的な治療もたくさんありましたし、やぶ医者も大勢いたと思います。治らない薬を買わされて、高く買わされて、お金だけを巻き上げられていく。また、今では考えられないような治療をしていた、そういうやぶ医者もいたと思います。私も昔、やぶ医者にかかってですね、ひどい目に遭わされたことがありました。指をですね、怪我してですね、手術を受けたんですけど、手術をした後にですね、ガーゼを巻きますよね。で、消毒のために、毎日病院に通わなきゃいけないんですけど、その傷口がですね、ガーゼがびっしりとくっついてしまうんですね。で、消毒するときにガーゼを剥がすのがものすごい痛いんですよ。それを毎日毎日苦痛に耐えながらですね、悲鳴を上げながら消毒したり治療を受けたりしていたんですけど、そんな痛みと戦う治療の日々がですね、2週間、3週間ぐらい続いたある日のことなんですけど、いつものようにですね、ガーゼが剥がされる、痛いぞと思っていたら、先生がですね、オイルを塗ってくれたんです。そのオイルを塗った瞬間ですね、スルッとガーゼが取れるんですね。いつものような痛みが全くないんですよ。なんでそれを初めから塗ってくれなかったんだろうと思ったことがあったんですけど、まあ、今も昔も、医者からひどい目に遭わされる方というのはおられます。で、この女性も医者からひどい目に遭わされ、心理的な苦痛も多く受け、しかし一向にも治らず、かえって悪くなる一方だったというんです。で、とうとう全財産を使い果たして、倒れるものがなくなり、もう彼女のうちには希望も失われていました。残ったのは病気と、そしてひどい心の苦しみ。で、そんな時に、どこからかイエス様の噂を聞いたのです。彼女はすがる思いでイエス様のもとに向かいます。彼女はそっと群衆の中に紛れ込み、イエス様のもとに近づいていきました。で、他の福音書を見ますと、置物に触ることでもできれば、きっと治ると、心の内で考えていたからであるとあります。彼女はイエスの後ろに近寄ってイエスの着物の房に触ったのです。で、この触ったという言葉は言語ではすがりつくという意味があります。彼女はイエス様の着物の房にすがりついたのです。イエス様にすがりつく思いで触れたのです。すると立ちどころに出血が止まったとあります。聖書に出てくるこの立ちどころという表現は、この福音書を書いたルカ特有の表現です。それは、この福音書を書いたルカは医者だったんですね。医者のルカから見たときに立ちどころに癒されたというんです。12年間悩まされてきた病気が、何をしても治らなかった病気が立ちどころに癒されたのだと。医学的には信じられない。しかし医者のルカが見てそれを証言する。立ちどころにそれが癒されたのだと記すのです。また、マルコの福音書では、するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みがあったことを体に感じたとあります。医者が見ても、また本人から感じても、完全に治ったということが証明されているのです。彼女がすがりつく思いでイエス様に触れたとき、天の父もまた彼女に触れてくださり、その病を癒してくださったのです。しかし8章45節46節を見ますと、イエスは 私に触ったのは誰ですかと言われた。皆自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、この大勢の人がひしめき合って押しているのですと言った。しかしイエスは、誰かが私に触ったのです、私から力が出ていくのを感じたのだからと言われた。大勢の群衆の中でイエス様は、私に触ったのは誰ですかと人々に尋ねたのです。イエス様がヤイロの家に向かおうとしたとき、42節では、群衆が身元に押し迫ってきたとあります。この押し迫るという言葉は、押し潰すという意味もあり、大勢の人たちがどっと迫ってきて、今にも窒息しかねない、そのような様子です。ちょうどですね、満員電車から人々がどっと出ていくような混み具合です。私も東京に来てですね、初めて埼京線の満員電車に乗った時は、もう押し潰されそうなほどの混み具合が本当に衝撃的でしたけど、人がどっと押し迫るというのは、あんな感じですね。通勤通学ラッシュの時にですね、こう電車のドアがパッと開いた瞬間にわっとこう人が迫ってくるような。そのような状態で、イエス様に人々が向かってきたというんです。そこでは何人もの人々がイエス様に触っています。手が当たり、肩がぶつかり、押したり押し返したり、足を踏み合ったりしています。そんな触らない方がかえって難しい状況で、誰が触ったのですかと問えば、何人もの人が該当します。知らずに触った人もいるでしょう。なぜイエス様はそんなことを聞いたのでしょうか。なぜ誰が触ったのかということにこだわったのでしょうか。それは、この女性だけが他の人とは違う触り方をしたからなんです。ここでイエス様が言いたいのは、大勢の人々が意味なくイエス様に触れている中で、目的を持って私に触った人がいると言いたいのです。大勢の人が意図せず、肩がぶつかったり押し合ったりしている中で、イエス様を求めて触った人がいると言いたいのです。イエス様の着物の房にでも触れたら、きっと病は癒されるという信仰を持って、私に触ったのは誰ですかと言いたかったのです。私から力が出ていくのを感じたのだからとイエス様は言われました。多くの人々は、ただ単に、体が触れたというだけでしたが、彼女だけはすがりつく思いで信仰を持ってイエス様に触れたのです。では信仰を持って触れるとはどういうことなのでしょうか。長野県に善光寺という有名なお墓があるのをご存知、お墓じゃないや、お寺があるのをご存知でしょうか。そこにですね、びんする尊者っていう仏像があるんです。そこをですね、訪れた方は、多くの人がそのびんする尊者というところに行くんですけど、お寺の中にあるその仏像は、そのびんする尊者という仏像の体をですね、撫でると、ご利益があると人々は信じています。自分の体の中で、良くなりたい部分と同じ部分を撫でるんですね。そこの仏像の同じ部分を撫でる。そこを訪れた人の大半が同じところを触る傾向があるので、人がよく触れる部分というのは、すり減ってですね、毛垢で黒光りしているほどなんです。で、ここを訪れる人は、皆、どこが良くなりたいのか想像つくでしょう。皆さん、顔を触るんですね。顔が良くなりたいみたいなんですね。ですから、その、私も見ましたけど、ビンスル尊者像の顔はですね、すり減って、のっぺらぼうのツルツルになってるんです。もともとはですね、なんか顔に表情があったそうなんですけど、もうみんなして顔を触るんで、もうツルツルなんですね。次はどこかわかりますか？頭なんです。何かですね、頭が良くなりたいんでしょうか？受験合格を考えているのか？それとも、髪の毛を増やしたいっていう人もいるかもしれないんですけど、残念ながら仏像にはですね、髪なんてないんですね。イエス様に信仰を持って触れるっていうのは、お寺や神社に行くような、 ご利益信仰とは違います。病気を治してほしいときはこの神様、商売繁盛はこっちの神様、交通安全はあっちの神様と、自分の利益のためだけにあっちこっちと拝む対象を変えていく、ご利益信仰とは違います。自分の都合で神様を変えていくご利益信仰とは別なのです。彼女の信仰は、このお方しかいないという信仰です。あっちの神様、こっちの神様ではなく、このお方しかすがる神様を私は持たないという信仰です。そしてこの信仰は、病気のことだけではなく、他の悩みや苦しみ、人生のすべてをこのお方に解決を求めていくという信仰です。私たちもこの女性のように、イエス様のみを私たちがすがるべきお方として信じ、イエス様のみを私の神として、救い主として信仰してまいりましょう。私に触ったのは誰ですかと問うイエス様に対して、隠しきれないと思い、彼女は主の前に出て、イエス様に触ったわけと、自分の身に起こったことを明かしします。なぜイエス様は、この女性を人々の前に出させたのでしょうか。今は、瀕死のヤイロの娘を一刻も早く見てあげなければならない時なのです。人目を避けて、群衆に紛れ込んでイエス様に触れて、癒されたのに、そのまま返してあげればよかったのに、わざわざ、皆の前に出させたのです。しかもこのやりとりをしている間に、ヤイロの娘は死んでしまうのです。そこには二つの理由を挙げることができます。一つは、イエス様は彼女との個人的な、人格的な関わりを持ちたかったからです。今まで彼女は自分のことを大勢いる群衆の中の一人と思っていましたけど、そんな自分にも主は特別な愛情を持って目を注いでいてくださるということを伝えるためです。ご利益信仰は人格のない仏像を触って帰ってくるだけです。しかし、イエス様との信仰の関係は、私とあなたという個人的な関係がこれからずっと続くのです。イエス様は彼女に、あなたの信仰があなたを治したと、あなたの信仰と言いましたが、彼女がその信仰によって、これからは霊的な交わりにおいて、いつも主が共にいてくださり、いつでも主の目が彼女に注がれていることを知らせるためです。そして二つ目は、周りの人々の証となるためです。とりわけ、街道管理者のヤイロにとっての励ましとなるためです。ここで主の素晴らしい奇跡が行われているのに、人知れず一人の人が癒されて去っていくのではなく、それを人々に証しなければならなかったのです。しかも、あなたの信仰があなたを治したのですという主の言葉を聞かなければ、これから娘を治してもらうというヤイロにとっても励ましにはならなかったと思います。この証を聞いてヤイロは喜んだはずです。そして、この後娘が死んでしまうのですが、恐れないで、ただ信じなさいと言われた主の言葉も信じれなかったかもしれません。いや、この奇跡を目にしたから、ヤイロも娘が蘇るという奇跡を信じることができたのです。そして最後に主は、安心していきなさいと彼女に言われました。これはユダヤの挨拶の言葉です。人々と別れるときに言う祝福の挨拶です。彼女は人知れずやってきて、そっと主の着物に触り、また人知れず去り、挨拶もなしに帰っていくところでした。聖書の中には、イエス様と多くの人との出会いが、またその別れが記されている中で、わざわざこの挨拶の言葉を書き記すのにも意味があると思うのです。安心していきなさいとは、直訳すると、シャロームの中を行けとなります。シャロームというのは平安という意味です。ですから、 平安のうちに生きなさいという意味があります。それは単に挨拶の言葉として帰り道に気をつけて帰ってねという、こう一時的なものではありません。平安のうちに歩み続けなさいという現在命令法で言われている言葉です。では、何の平安なのでしょう。それは神様との関係における平安です。癒された彼女は清められ、また礼拝にも集えるようになりました。信仰によって神との関係に回復が与えられたのです。そして、平安の中を歩み続けなさいというのは、病気が癒されてよかったねで終わりではないということです。これが小説や何かの物語だったら、12年間の苦しい病から解放された彼女は、幸せに暮らしました、めでたしめでたしで終わると思うのですが、現実には彼女の人生はまだまだ続いていくのです。あなたの信仰があなたを治したのですと言われたその信仰を持って、これからあなたは信仰生活を歩んでいかなければならないということなんです。12年間の病が癒されたことがゴールではなく、そこがあなたの信仰の終着点ではない。むしろここからがあなたの信仰生活が始まるのだと言わんばかりだ。12年という病の苦しみについにピリオドが打たれました。けど、まだあなたはこれから先、長い人生を生きていかなければならない。また、さらなる試練があなたを襲うであろう。また、いずれ他の問題に直面するだろう。けど、大丈夫だと。私が共にいるから。あなたは私にすがったあの信仰を持って、日々私により頼んで歩みなさい。そういう意味が、この平安の中を行けという言葉に込められているのです。キリスト教の信仰は、病気の時だけの信仰ではありません。しかも、何か大きな問題が起きただけの信仰ではなく、日々、主にすがって歩む信仰です。ですから私たちは、日々、キリストの平安の中を生きることができるのです。それが、安心していきなさい。シャロームの中を歩む、平安の中を行くということなんです。今日この還元礼拝に来られたお方、お一人お一人にも主は同じように語りかけておられます。今朝主から与えられる平安と祝福を受け取って、新しい一週間の歩みに踏み出して参りたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちの人生の中に神様が入ってきてくださり、私たちを救いに導き、また私たちを平安の中に導いてくださっていますことをありがとうございます。私たちの人生のいかなる時にもあなたを求めて歩んでまいりたいと思います。問題に直面する時や病に苦しむ時だけではなく、普段からいつも神様により頼んで歩ませてください。またどうぞ、そのあなたの愛を持っていつも私たちを見つめ続け、私たちに祝福を注いでくださいますようにお願いいたします。今週一週間の歩みもどうぞ祝福してください。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。